Welcome to podcast KBS from Kyoto.
すみだ龍平のハマグリ御門の編。2018年5月3日憲法記念日の夜9時半を回りました。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ御門の変、私が弁護士の墨田隆平です。というわけで今夜は憲法記念日ということで、憲法が保障する思想良心の自由の中身には妄想する自由、邪推する自由がございますので、この妄想の自由、邪推の自由を駆使して今日は、いろんなね B 級事件を、解説していこうと思います。墨田隆平のハマグリ御門の編スタートです。勝手に弁護団。騒動の渦中にある有名人、著名人を勝手に弁護する勝手に弁護団なんですけれども、今日はこの方を弁護しようと思います。ハマグリネームふんどしフリルさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。郷ひろみさんのお母さんがオレオレ詐欺の被害に遭われたそうです。不謹慎ですが、犯人はモノマネが上手だったのか気になります。お母さんがオレオレ詐欺に引っかかりそうになった経験が終わりの墨田さんには許せない事件かと思います。というわけで、そうなんですよ、郷ひろみさんのお母さんが詐欺被害に遭われるという事件がございまして、どんな事件かと言いますと、こちら日刊スポーツ4月30日の記事からです。歌手の郷ひろみの母親が、あ、ここはあの新聞の記事って呼び捨てなんですね。えらい事件を起こした人にはメンバーとかなんて呼ぼうとか、さん付けにね、起訴猶予なとかさん付けにしようって言ってんのに、犯罪の被害に遭われた、お母さんがね、遭われた郷ひろみさんは、歌手の郷ひろみの母親が2月郷を装った男からの電話を受け、現金200万円を騙し取られる被害に遭い、警視庁目黒署が詐欺容疑で捜査していることが分かったと。警察によりますと、2月5日、郷を名乗る男から、目黒区に住む80代の郷の母親に、カバンを盗まれた、と電話があった。さらに、カバンは見つかったが、現金が必要だ、との電話もあり、翌6日、郷の事務所関係者を名乗る男が自宅を訪れた際、現金200万を手渡したという。で、その後、郷と連絡を取って騙されたことに気づき、7日に110番したと。いうことで、確かにね、これふんどしフリルさんがおっしゃる通り、モノマネが上手だったかっていうのが一つの論点にはなり得ますよね。これあれですよ、その普通オレオレ詐欺、振り込め詐欺とかって言うたら、まあランダムに適当にね、電話をかけてそこの子供のふりをしてオレオレ私私とかっていうもんなんですが、今回は郷ひろみの郷ひろみさんのお母さんだと分かった上で、郷ひろみのふりを最初からした詐欺だったというところに特殊性があると思うんですが、当然ね、似てないと疑うんで、ゴーゴーとか言ったんでしょうね。200万必要やと、銀行にゴーゴーとか言わないと騙されなかったのかなと思うんですが、これもしかして、これね、取りに来た人は、ゴーの事務所関係者ってことで、バーニングでしょ、バーニングの関係者のふりをした人なんですが、実行犯、電話をした人は、若戸明じゃないかなっていう疑いもね、まあないとは思うんですけど、すいません、若戸明さん。若戸明さんじゃない、今は、画集院達也さんというね、お名前でやってらっしゃるんですけど、先ほどね、佐山さんと話してたら、佐山さん23歳で、ね、若戸明わからないと。おっしゃってましたよね。ジェネレーションギャップを感じましたね。今まで41歳の僕と23歳のね、ディレクターの佐山さんで喋ってて、ああ、若いのによう知ってるな思ってたんですが、ね、弱点見つかりましたね。若戸明でしたね。若戸明知らないということで、ちょっとね、教えてあげたいんですけれども、まあ教えるほどのことでもないんですが、モノマネされてたんですよ。若戸明さん、郷ひろみさん、全然、似ても似つかないわけじゃないんですよ。郷ひろみに似てるんだけども、似てないですよ。小柄な人で、眉毛が太くてね。で、まあ、若戸明さんといえば、僕らぐらいの世代で気になるのは、1991年の突然の失踪事件っていうのがございまして、熱海に遊びに行って、 釣りに出かけてるうちに、そっから何日間か失踪するという事件がございまして、で、しばらく経って、現場から約20キロ離れたところでうつ伏せに倒れているのを学生が見つけて、でも記憶喪失に陥っていたという謎の事件で、その間の記憶がないと。で、後に週刊新潮がこの若戸明突然の失踪事件を北朝鮮による拉致ではないかと報じたんですけれども、本人は否定した、そんなわけないだろうという否定した事件があったという、これね、あの未解決事件なんですよね。この平成の未解決事件ですね。昭和はね、3億円事件とかグリコ森永事件とかありましたけども、平成の未解決事件で言えばこの若戸明失踪事件、そして志村けんのインスタ乗っ取られ事件ね。インスタに突然男性器の写真がアップされるという、あれもまだ未解決ですから、誰の男性器かわからないままで、このね、若戸明の失踪もね、失踪された若戸明ですけども、原因がわからないままというわけなんですが、何らかのモノマネをしたんでしょうね。若戸明さんじゃなかったとしても、そうしないとさすがにね、わかると思うんですが、ふんどしフリルさんからね、いただいた通り、私の妻のお母さんもオレオレ詐欺に会ったことがあって、で、その時はあの定番のやつですよ、そのね、うちの妻のお兄さんのふりというか、お兄さんのことなんで分かってないんですよ、犯人グループは。とりあえず、オレオレって電話をしてきたら、妻のお母さんが東京に住んでいる当時、独身の40代の兄のサトルやと思って、サトルかと言ってしまったとこから始まったっていう詐欺があったんですよ。で、サトルかって言ったもんだから、ああ、サトルやっていうふりをして、でもね、その時も声も違うわけじゃないですか。声も電話番号も違うんで、で、不思議に思ったんですが、声が違うのは、実はちょっと風邪をひいてて、最近咳が出て、で、なんか痰にも血が混じってるみたいなことをね、言って、だからちょっと声が今、調子が悪いねと。で、電話番号が違うのは、実は、今、携帯を修理に出してて、代替機の番号やと。しばらくこの番号でかけるわ、みたいなことを言って騙されたということがあったんですよ。で、また電話をかけてきてね、しばらく、同じ日に全部、その詐欺の話が進むわけじゃないですよ。一旦そういうことを言っておいて、また次の日か何回電話かかってきて、で、電話してきてよ。で、その番号はお兄さんだとお母さん思い込んでるもんですから、ああ、悟るかって言うと、悟るやと、風邪大丈夫かって言ったら、いや、風邪はもう大丈夫なんだけれども、実はもっと大きなトラブルを抱えてると。実は女性を妊娠させてしまった。って言ったら、さっき言った通り、そのね、サトルは当時40代独身、東京で一人暮らしでしたから、お母さんが思わずおめでとうと言ってしまったんですが、いや、おめでとうやないねんと。相手は既婚者で、ね、その相手の女性の夫から慰謝料を請求されてるみたいな話になって、実際にそのね、いくらやったかな、100万円。100万円をちょっと用意してくれ言われて、お母さんは銀行行って100万円下ろしてきて、次の電話の指示を待ってたっていう。ほんで電話かかってきてね、そのまた偽サトルから電話かかってきて、そう、偽サトルから偽サトルが、いや、今実はそのね、請求してる相手の弁護士と一緒にいるから弁護士に変わるわっていう話をして、まあ弁護士、これも偽弁護士ですよ。劇場型でいろんな登場人物が出てくるんで、こう偽弁護士が出てきた時に、で、なんかいろいろ喋ってきたらしいんですよ。どこどこの口座に振り込んでくださいみたいなこと言うてる時に、その段階になってようやく一緒に住んでるマスオさん弁護士の私の存在を思い出して、お母さんが。で、そこでお母さんが言ったのが、僕がなんかの表紙に昔言うてた、その、弁護士バッジをね、その、なんか喋ってる時僕がつけてまして、で、この弁護士バッジの話をしてて、弁護士バッジの裏には実は登録番号が書いてて、まあそれがシリアルナンバーで、そのね、私だったら 37,624 なんですけれども、それがまあ裏にね、刻印されてるわけですよ。で、その番号っていうのは普段の業務で毎日のように書くから、自分の生年月日と同じようなもんで忘れるわけがなくて、その番号がこの裏に書いてあるんですよ、みたいな話をしたことをお母さんがとっさに思い出して、弁護士さん登録番号何番ですかと、急に尋ねたら、えってなって、忘れたって言ったらしくて。で、お母さんが、いや、今、弁護士バッジつけて貼りますかって言ったら、あ、つけてますと。裏見てくださいと。で、 消えてるということを言って、で、その弁護士、偽弁護士ですね、偽弁護士はまずいと思ったのか、あ、一旦切りますとか言って、で、多分一旦切ってなんか調べたんでしょうね、そういうシステムというか弁護士バッジがそうなってて裏に、登録番号が彫ってあるってことを調べてまたかけてきたんですけど、で、普通ね、そういうもうわかるじゃないですか、もうそこまで行ったら。もう詐欺やと分かるのにお母さんまだ半信半疑だったみたいで。で、その犯人グループはちゃんともう一回調べた上で、偽サトルから電話かかってきて、また弁護士の先生に変わるわって言うて、喋ってたら、そのお母さんと同じ部屋にいる、今にいるお父さんの携帯電話に本物のサトルから電話がかかってきたって。で、そこでようやく分かったっていう。でも、その本物のサトルから電話かかってきた時も、お父さんはね、その話を全部聞いてたんで、状況を把握してたんですが、その本物のサトルに対して、お前は何者やと。今、サトルは偉い目にあって大変なんやと。いうふうな、ほんまに、お父さんもお母さんも、しっかりした人なんですよ、普段は。年齢の平均よりも全然しっかりしてる。ほんまに、うん、全くそういう普段の判断能力に問題があるとかことは全くないのに、その時点まで騙されてたっていうことがあったんで、私もね、今回はこの郷ひろみさんのお母さんをちょっとね、弁護したいなと、なんでこんなん騙されるんやっていう人もいるかと思うんですけども、そういうもんやったりするんですよね。もう思い込んでしまったら、郷ひろみさん今いくつですか？結構なもう年ですよね。60ですよね。60は超えてますよね。62ぐらいじゃないですか？ 61、2でしょ。さんまさんとかと同い年でしょ。62でしょ。62でもやっぱりね、カバンなくしたとか言うたら心配になるわけですよ。うちのお母さんが悟を心配したかのように。でね、でも、郷ひろみさんのお母さんに言いたいけど、郷ひろみさん、たとえカバンなくしたとしても、そのカバンになんかいくらかお金とか入れてたとしても、200万は持ってますわ。郷ひろみさんは。200万持ってるし、事務所関係者取りに来ないわ。ね。バーニングの功労者じゃないですか。200万足りひんわ言うたら貸してくれますわ。郷ひろみさんには。昔ね、グレーのテルさんを語る詐欺っていうのがあって、それはネット上だったと思うんですけれども、ファンに対してグレーのテルやっていうふりをして何回かメールのやり取りをして、テルだけれども、今ちょっとお金がいるから10万円貸してくれと。テルはね、テルさんはね、絶対10万円持ってます。10万円どころじゃなくて、10億と言っても持ってますよね。多分ね、これは憶測ですけど、持ってると思うんで、でもなかなかね、これ新手の詐欺ですな。今まで芸能人本人を語る詐欺っていうのは、あ、でもね、あ、昨日そうなんですよ。昨日、私の、iPhone にね、有名人特別 SNS という差出人からメールが来まして、どんなメールやったかと言いますと、タイトルのところが出川哲朗。もう出川哲朗やったんですよ。出川哲朗で、事務所を独立しようかなって悩んでる毎日です。いろいろ業界の人には言えないことも多くて、よかったら相談乗ってくれませんかっていうメールが来て、だから魔石芸能者ですかね、出川さんは。独立しようか悩んでるんでしょうね。今また再ブレイクしてるような感じなんで、ね、そのギャラの配分とかで悩んでらっしゃるとかっていう風に考えたらダメなんですよ。これ詐欺ですよ。きっとこれで、出会い系サイトに誘導していって、やり取りするうちに一回ずつなんか課金をさせられるわけですよ。でね、これはね、僕ね、前もこの被害というか、騙されかかったというかね、騙されはしなかったんですけど、来たことがあって、それはね、こんなメールが来たんですよ。ある時急に私のね、iPhone に来ました。おはようございます。戸坂です。昨日は相談に乗ってもらってありがとうございました。これからは俺が中心となって三代目も頑張らなきゃいけないし、またいろいろお話ししたいなって思っています。わかりますかね？三代目、戸坂。三代目っていうことは、そうです。三代目、魚竹です。魚竹ちゃうっていう。で、次のメールこうなんでしたよ。ヒロさんにも話せない相談もできたらいいなって思ってて、他のメンバー抜きでお食事でもと思ってるんですけど、ご予定って近々空いてたりしますか？戸坂。もうわかりましたね。ヒロさん。ね。安田大サーカスのヒロさん。違うっていう。 プロレスラーのヒロ斎藤でもないですよ。ヒロさんで三代目、そうですよね。三代目 J ソウルブラザーズの登坂さんのふりをした。で、私ね、相談も何も載ってないんですよ。載ってないんだけれども、こういうメールを送ってきて、これどうやって騙す手口なのかなって思ったら、しばらくこういうね、相談乗ってもらってありがとうございます。またヒロさん抜きで相談させてくださいっていうのが、しばらく続いた後、あ、もしかしたらアドレス間違ってたかもしれませんって来るんですよ。で、でも一度送ったものはしょうがないので、嘘なく話しますが、ダンスと歌のユニットやってます。たまに俳優もやってますけど、で、今事務所からかなり積極的に売り出されて、悩んでること世間に広まるとまずいんです。でもこうやって聞いてもらって少しホッとしてる自分もいるんです。誰にも話せないって塞ぎ込んでてずっと苦しかったです。よかったら少し話せませんかみたいな形で、最初は明らかに間違いメールで、みんなそれで引っかかる人はいないんですよ。付き合いないわけですから、三代目 J ソウルブラザーズの登坂さんから。で、後から、あ、すいません、間違いでしたっていうことによって、あ、こんな丁寧に言ってくるっていうことは、ほんまやって信じる不安が中にはいて、そういう出会い系サイトに誘導されてどんどん課金されていくという詐欺もあるみたいなんで、気をつけていただきたいなと。これからどんどんね、こういうもしかしたら芸能人本人を語る詐欺っていうのが出てくるかもしれないので、皆さん気をつけましょう。京都 B 級裁判所。複雑な趣味思考を持つ変な人が起こした変な事件を弁護する京都 B 級裁判所なんですけれども、こちらもふんどしフリルさんからいただいております。ありがとうございます。こういう情報提供いただきました。神戸新聞ネクストの記事です。見出しからしてちょっとどうかしてますよ。顔を取ろうと警察官の顔を舐める会社員の男逮捕。どんな事件かと言いますと、職務質問中の警察官の顔を舐めたとして兵庫県警は公務執行妨害の疑いで明石市の会社員の男33歳を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日、4月28日午後10時45分頃ですね、県道に停車中のパトカー車内で男性巡査長27歳の口から鼻を舐めた疑い。口からな、気持ち悪いな。で、このね、男は顔、蚊が顔に止まっていたので取ろうとしたと容疑を認めているという。で、なんかね、事故を起こしたらしいんですよ。で、この会社員とか同乗している軽自動車が、まあ、事故を起こして、で、車内で事情聴取をされていたと。で、まあ、酔っ払ってたらしいんですね。酔っ払ってて、その同乗者も運転してる人も酔っ払っててっていうことで形あったみたいなんですけれども、これね、顔に蚊が止まっていたので取ろうとした、舌でペロッと取ろうとしたというふうに言ってて、容疑を認めていると言うって言うんですが、ちょっとね、僕の問題については考えるところがあって、論点になるのかなっていうのがあって、蚊が顔に止まってるわけでしょ。この場合、この供述の意味として一つ考えられるのは、緊急避難を主張してるのかなと。刑法上の緊急避難というのがございまして、緊急避難ってあんまりね、正当防衛とかっていう言葉の方がよく皆さん聞いたことあるかと思うんですが、例えば、正当防衛っていうのは、僕が、佐山さんから殴られるか、まあ、例えば佐山さんが僕を刺そうとしてきたとしましょう。ナイフで刺そうとしてきた。で、それに対して僕が、それをね、自分の体を防衛するために佐山さんを殴った。殴って怪我をさせた。これは傷害罪だけれども、正当防衛じゃないですか。正当防衛で違法じゃなくなるんですけれども、緊急避難っていうのがあって、緊急避難っていうのは例えば、私が誰かにナイフで刺されそうになった、危ないと思って逃げるときに隣にいた佐山さんを押して逃げた。で、押したときに佐山さんがこけて怪我をした。一応傷害罪に当たる可能性ありますよね。当たるんだけれども、私が、自分の体に迫っている避難を、危機を避けるためにそれを人に転嫁して怪我させた場合は緊急避難っていうことになるんですよね。これ緊急避難で、法律上どう書いてるかというと、事故または他人の生命、身体、自由もしくは財産に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為で、他にその害悪を避ける方法がなく、その行為から生じた害悪が行為によって避けようとした害悪を超えないものを言う。ちょっとね、難しい言葉になって、申し訳ないんですが、これを今回のこの蚊を取ろうとした男に当てはめると、まあ、その蚊が巡査長の顔を、血を吸おうとしてるわけじゃないですか。 血を吸おうとしている現在の機難。現在の機難っていうのは自分だけじゃないんですよ。他人の機難でもいいんですよ。他人の身体に対する現在の機難ですよ。血を吸われようとしている。それを避けるためにやむを得ずした行為であって、他にその害悪を避ける方法がなく、避ける方法、蚊ついてますって言うたらいい話ですよね。顔に蚊止まってますって言うたらいいだけの話なんで、舐める必要ないし。で、その行為から生じた害悪が、行為によって避けようとした害悪を超えない場合じゃないと、緊急避難は成立しないんですけれども、行為から生じた害悪が行為によって避けようとした害悪、行為によって避けようとした害悪は巡査長が血を吸われるという害悪ですよね。吸われるという害悪を避けるためにこの巡査長は顔を舐められたわけですよね。舐められた方が血吸われるより嫌ですよね、きっとね。そんなかちょっと蚊刺されて血吸われるぐらいの方がまだね、うん、まだいいと思うんですよ。それペロッとね、しかもこれ酔っ払ってたらしいから、酔っ払ってて、ね、ペロッと行かれるとこれはそっちの害悪の方が大きいと思うんで、舐められる害悪の方が大きいと思うんで、というわけでこれは緊急避難は成立しないということになりますわな、うん、現在の避難って言っていいのかな、蚊が人に止まってるのを避けるっていうのはわかんないんですけど、一応そこは論点にはなるケースかなとは思うんですけれども、これはね、でも公務執行妨害になるんですね。公務執行妨害ということには一応なってるんですけど、これまあそうですね、公務の執行中であるんで、警察なんでね、うん、これだから警察官でもない人にしたら何になるのかなって思ったら、まあ不法な有形力の行使と言えるんで、暴行、あるいは場合によって猥褻罪っていうこともあり得ますよね。男同士でもその強制猥褻とかが成立するんですよ。うん、別に女性が被害者の場合だけじゃなくて、成立しますので、そういうね、これはいろんな論点実は含んでる、ニュースではあったんですけれども、まあ強制猥褻といえばね、TOKIO の山口さんが起訴猶予ですか、起訴猶予されて、山口メンバーから山口さんに、なられましたというか、なってるんですけどね。昨日の TOKIO のメンバーが会見をね、してはりましたけれども、果たしてする必要あるのかなとも思いつつね、まあ同じね、前回連帯責任なんてね、そんな、おかしいんじゃないかという話はしたんですけれども、な、皆さん悲壮な顔をしてされてましたね。松岡さんとか、松岡さんはなんか印象変わりましたね。しっかりしてましたね。ちゃんと突き放すというか、これ私が普段から提唱してる理論なんですよね。やっぱりこういう誰かが事件を起こしたっていうのは、時は近しい人が厳しく接するのが一番、その対世間っていう意味では有効やと。今まで結構ね、芸能人の事件とかで炎上してるケースっていうのは、事件が起こった最初の、そのね、最初のところ、時に、周りの人、近しい芸能人、仲のいい芸能人がフォローしたりとかして、かえって炎上したケースがあって、で、その犯罪ではないですけど、ベッキーさんの不倫騒動とかの時とかも、結構最初は共演してる芸能人とかフォローに回ったんですよね。それで帰って炎上したりとか、いうのがあったんで、やっぱりね、厳しく接した方がよくて、で、いつも私が例に挙げるのは、その昔清水健太郎さんがよくね、薬物で捕まったりね、されてた時に、そう、捕まるたんびに親友の安岡力也さんはコメント求められてね、半殺しにすると、うん、清水健太郎半殺しにするとかっていつも言ってたんですよ。で、最終的には埋めるって言ったんですよ。埋めるって。やっぱりね、その仲間が埋めるって言ったら、もうその外部の人何も言えなくなりますしね。たけしさんもそうでしたね。東国原知事がね、昔そのまんま東っていう名前で、ね、芸人やってらっしゃいましたけれども、一度、その18歳未満の人がサービスを提供している性風俗店で、まあ、サービスを受けて、児童福祉法違反かな。でもそれは別に被疑者として、事情聴取されたわけじゃなくて、そういう参考人として話を聞かれたんだけれども、まあそういういかがわしい店に行っていたということで、休ませられたことがあったんですけども、その時も武志さんは師匠としてコメントを求められて、東は死刑にしてくれと、いうことを言ったことがございまして、そういう意味では松岡さんの、うん、対応は、あれはあれで良かったのかなとも思うんですけれども、 ねえ、なかなか、難しいんじゃないですか？やっぱりあの、事件の性質がね、そのアイドルという存在と、にとって一番なんでしょう、そのね、今女性ファンにとっての偶像でないといけない、アイドルが絶対してはいけないことを、まあしたわけで、ねえ、うん、野球選手が野球賭博するとかっていう、もうその自分の存在意義、その自分が属してるジャンルの存在意義に関わることをしちゃってるんで、復帰までだいぶ時間を要するかなとは思うんですが、甘いかもしれないんですけど、僕はやっぱりね、その自分の職業上、そういう過ちを犯した人でも、更生して復帰できる社会であってほしいなって思うんで、時間はかかるかもしれないんですけども、復帰、ね、あの人が何できるって、やっぱり、ね、10代の頃から活躍してた芸能界以外でっていうと、なかなか難しいんで、ね、しかも、その、ね、ずっとテレビ出なかったまたお酒に溺れてっていう話になっちゃうと思うんですよね。だからもうね、ガチンコを復活して、ガチンコ復活して、もう断酒しないとダメなわけじゃないですか。お酒を断たないとダメなんで、ガチンコ断酒道とか、ガチンコ断酒クラブみたいな感じで、また鬼コーチを呼んでね、あの、隠れてすぐ飲んじゃうんですよ。山口メンバーが。目を離した次にまた焼酎飲んでるんですよ。お前また飲んでるのか焼酎みたいなことで怒鳴られたりとかして。ねえ、巨人師匠がガチンコ漫才道とかやってましたけど、お前酒飲んだパンパンやぞパンパンみたいな、弟子やったパンパンやぞみたいな形で復帰してくれないかなと思います。あっという間のエンディングでございます。この番組、ハマグリ顧問の編はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。番組ホームページをチェックしてください。メールは hen@kbs.kyoto hen@kbs.kyoto。 今日もね、あのたくさん読めなかったメールもいただいてるんですが、すべて目を通しております。メールの方もどしどしお送りいただければ幸いです。皆さん、それではご唱和ください。ハマグリ、ハマグリ、隅田隆平のハマグリ御門の編、5月3日放送分のポッドキャスト&ラジオクラウドでございます。放送が終わったというか、まあ放送の収録が終わったんですけれども、これからはちょっとゆっくりしたペースでポッドキャストを、撮っていこうかなと思います。さっきのね、あの山口さんの件で、大阪府吹田市吉田さんからいただいておりますよ。山口達也の件ですが、彼がこの事件を起こしたのは2月で、公にされたのは4月25日、それも NHK が速報を出したからです。この2ヶ月間、ジャニーズ事務所は女子高生の家族に示談を一生懸命に促していたのでしょう。しかしその一方、彼は軽自動車の CM で、この間もずっと運転席でハンドルを握っていました。このメーカーはこの事件のことをジャニーズ事務所から知らされていたのでしょうか。またこの間にこの自動車を買った人は、彼のやったことを知っていたなら、果たして勝ったのでしょうか。これはスポンサーと消費者を騙す悪質で重大な行為です。私はこの2ヶ月間の騙しの期間がジャニーズ事務所の本質を表していると思います。スポンサー契約の中にきっと出演タレントが不祥事を起こした時には速やかに通知するというような条項が入っていると思うのですが、もし通知してなければ重大な義務違反です。テレビのスポンサーなどは今回の件でジャニーズ事務所にどこまで損害を請求できるのでしょうかといただいてるんですけど、あ、そうでしょうね。スポンサーとね、そういう CM 出演契約するときは、ね、その、違約金いくらやとか、義務違反があった場合ね、損害賠償どうするみたいなことも書いてるはずなんで、ね、損害賠償請求できるはずなんですが、あれってどうなんですかね。よくそういうね、事件起こしたときに、あの、違約金はこのぐらいになるとか言いますけど、実際に払ってるんですかね。その権利があるっていうことと請求するのはまた別やと思うんですが、全部請求してるんですかね。どうなんですかね。うん、ちょっとわかんないんですけど、これでもね、ジャニーズ事務所自体が把握したのがだいぶ遅かったんですよね。なんか話によると、2月に事件があって、3月末に山口さんの山口メンバーのこの番組では起訴猶予になってもずっと山口メンバーと言い続けますよ。もう全ての人は社会のメンバーですから、私も隅田メンバーで、ディレクターの佐山さん、佐山メンバーですから、山口メンバーはその1ヶ月後ぐらいに警察から連絡があって、で4月20日にそうか書類送検されて、ほんでちょっと前に起訴猶予になったっていう流れだと思うんですが、警察から連絡があってもだいぶあれ時間経ってからしか ジャニーズ事務所に言うてなかったみたいなんですよね。なんか自分で処理しようとしたのかな。でもなんかそんなできるはずもないとは思うんですけど、ねえ、だからこれは何でしょう。そのまあ起訴猶予になったわけじゃないですか。で、その前の段階の書類送検ということで、まあ、事件が検察官に送られて、検察官が最終的に起訴するかしないかっていうのを判断するわけですけど、まあ示談が成立してたら強制わいせつであれば起訴されることはまずないんですが、だからもしかしたら、世間にバレないのかなって思ってた可能性はありますよね。その、新聞記者のね、友人というか、元新聞記者の塩田武さん、あの作家の塩田武さんにも聞いたし、あの森重さんっていうね、読売新聞の記者がいるんですよ、私の友達の。で、彼にも聞いたところ、逮捕の時点では、そのマスコミに一斉に広報するらしいんですよ、警察が。それもあれですよ。すべての事件じゃないですよ。有名人が起こした事件とか、変わった事件とか、あるいは重大な事件とか、さっきの、だからあの、顔を撮るために顔を舐めたとかっていうのは、どういう枠になるんですかね。一斉広報してるのかな、わざわざ。警察がこんな事件がありましたとか言って。だから公務員とか、あるいは弁護士とかがね、お金を横領したとかいう事件とかやったら報道されるじゃないですか。でも一般の、その、なんでしょう、普通の会社員の人がとかって、まあよっぽど金額が大きかったりとかしたらね、お金を横領したりとかしても報道されると思うんですが、そこはどういう取捨選択の仕方をしているのかわからないんですけれども、まあ、警察は逮捕段階では、一部事件については、まあ、広報、一斉に広報すると。でも、書類送検の時点ではしないらしいんですよ。だから、でね、なんかね、ごちゃごちゃになってる人いると思うんですが、書類送検と、対立する対義語というか、は、まあ、身柄送検っていうことになるんですかね。その、送検っていうのは、まあ、警察が事件を捜査したら、その事件を検察に送らないとダメなんですよ。原則として。すべて送らないとダメなんですよ。中には微罪処分っていうのがあって、軽微な事件、万引き事件とか、道交法違反とかの事件とかで、もう微罪処分っていうことで、検察に送らない事件もあるんですが、基本すべて警察で捜査した事件は、検察庁に送る。その検察庁に送るときに、事件の、書類とともに、身体ですよね。被疑者の身体も送るのが身柄送検で、逮捕とかしてる場合ですよ。逮捕とかしてる場合は、逮捕の場合は時間的な拘束があって、逮捕から48時間以内に事件を検察官に送らないとダメなんですよ。で、その時に事件の書類とともに、その身体も一緒に検察官に送ると。これが身柄送検で。で、逮捕とかしてない場合ですよね。在宅で取り調べをしてる場合っていうのはもうその事件の書類だけを送る。で、別に逮捕もしてないんで、逮捕の時みたいにね、逮捕から48時間以内に送るとかっていう時間的制約がないんですよね。で、書類送検っていう。で、今回はその書類送検やったっていうことで、で、書類送検の時点で一斉広報がないから、そこでバレなかったら、起訴猶予になっても、なったらね、わかんないわけじゃないですか。っていうふうに思ったのかなと思うんですが、でもこういう有名人が、当事者になっている事件っていうのは、まあ警察のどっかから漏れたりするらしいんですよ。うん、漏れたりするらしいし、どうやら今回は、その、ね、NHK の番組の出演者の方だったんですよね、その、被害者がっていうことで、NHK に、なんかそういう話を聞きに行ったらしくて。で、となると NHK としてはもうそれで把握するわけじゃないですか。事件のことを。把握した以上は、それをね、公表しないわけにはいかないじゃないですか。それこそ隠蔽したことになるんで、そっから出たのか、その、ちょっとね、よくわからないんですけれども、まあね、だから、隠蔽したって言われたら、隠蔽した、しようとしてたっていう話にはなるのかなとも思うんですけれども、どうなんですかね。まあ、なかなか、結構でも思いのほか、その、みんな叩く方向に行ってますよね。ジャニーズで、トキオで、山口メンバーですから、みんな、なんか甘いこと言うのかなとか思ったら、そこまで言うんやぐ、言うぐらいもみんな一斉に、やっぱり、叩いていいっていうことになってますよね。 やっぱりもう今は無理なんでしょうね。その芸能プロダクションの力が強くても、さすがにそういう忖度っていうのが可視化されちゃうから、明らかにこれはおかしいやろって、ねえ、その、佐山さんとか、佐山さんちゃうごめんなさい、佐山さんやないわ。佐山さんじゃなくて、誰やったっけ、セクハラしてた時間なんちゅう名前でしたっけ。さや、福田さんや。佐山さんじゃない。佐山さんはね、そんなことしないですよ。福田さんの時あんなガーってみんなでね、叩いてたのにっていう話にもなるから、そこの均衡もね、やっぱり取らないといけないというか、うん、っていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、なんか、絶対ダメなことですよ。このね、未成年で16歳の子っていうのは、それでも、そのね、永瀬さんがおっしゃってましたけど、そのね、被害者の子を特定するようなことはしないでほしいっていうようなことは、言ってはって、その通りやし、それでもなんか、言う人いますよね。行く方がおかしいとか、夜の8時に行くっていうのは親がどういう教育してんねやとか言いますけど、8時やったら、8時の時うろちょしてたでしょ？高校生の時、8時やったらね。で、16歳の子で、その自分が出演してる番組の MC やったんですか？山口メンバーは。でしょ？って言ったら、まあ、学校の先生みたいなもんじゃないですか。ね、呼ばれたら、ね、嬉しくて行くもんやと思いますけどね。その、私の経験から言うと、僕17の時に、その、しんすけの人間マンダラっていう番組で巨人賞弟子になって、当時巨人賞が42ぐらいですよ。僕は17ぐらいで。で、その時とかでも、ね、その、巨人賞から言われて、初めてね、焼肉屋さん一緒に行ったことがあったんですけど、いや、すごい嬉しかったですもんね。その、巨人賞からご飯行こうか言われて行った時、巨人さんとご飯行けるんや、焼肉行けるんや、とか思うと、もう喜んで行きましたけど、ねえ、まあそれは僕ら男同士やから、ちょっと話ちゃうやろって話かもしれないですけど、もう、トキオの山口メンバーですよ。言ったらもう、スターじゃないですか。言ったらもう、同じようなもんやと思いますよ。同じようなもんかな。今日でも、もう、そういうこと考えないですよ。単純に嬉しいですよ。そういう番組で知り合った司会者と出演者という関係性で、そういうふうに、なんか呼んでもらったっていうのは、それは行きますよ、うん。それを取り立ててどうのこうの言うのは、おかしいことやなとは、思うんですけど。で、そういう子にね、そんな、ねえ、キスぐらいでとかっていうのは絶対言っちゃいけないことですよ。そんなもん、そんな、普通しないっすよ。40いくつで、その、僕も41ですけど、16の子にそんなんするなんてどうかしてますよ。だからそのね、お酒飲んでたかどうのこうのとかっていうのは全く言い訳にはならないんですけど、そのねえ、まあみんな、わーって叩いてるじゃないですか。でもね、見てて思うのはね、その、男の人でね、その、まあ今までね、キスを皆さんしてきたわけじゃないですか。キッスを。佐山さんもしてきました。私もしてきましたよ、キッスを。ね、キッスをしてきましたけど、これまでの人生で、すべてのキスのを事前に承諾を得てたかって言ったら、まあ、得てないですよ。ね。キスしていいっていうのは、むしろ、福田さんは少数派ですよ。うん。だから、絶対キスさせてもらえない相手に言うてるのはおかしいんですけど、まあ普通はその辺は、なんていうのかな、あうんの呼吸というか、ああ、もうこれはキスしていい関係性やな、空気感やな、と思った時に男はキスをするもんじゃないですか。だからその部分で、でも謝る時っていうのはあると思うんですよね。うん。それは、この子供にこんなやるのはもう持ってのほかですよ。持ってのほかですけど、別にこの強制わいせつというのは別に相手が、未成年と18歳未満とか関係なしに大人の女性に対して、キスして、ね、まあ、いきなりキスして、向こうが、いやいや、そんな、 いや、キスされたくなかったってなったら、これ強制わいせつになるわけなんですけど、そういう意味では、本当に誰もが起こしうる可能性はある犯罪ではあるんですよね、強制わいせつの。この、キスという形での強制わいせつっていうのは、うん、だから、そこをね、みんな、もう、ボロクソ言うじゃないですか。その、判断能力がまだ不十分な、うん、16歳の子にやったっていうことでは、ありえない話ではあるんですが、その、キスをするかっていう、その部分で言うとね、うん、キスは、するでしょ。これ山口さんを擁護したわけじゃ全くなくて、一般的に男は本当に、承諾得ずにキスをしてるもんなんですよ。きっとね。だから、そこは気をつけないといけないわけですよ。ほんまに。気をつけないといけないのに、うん。こんなことをするかっていうのは、その16歳っていう部分に着目して、女の子と、女の子が相手やった。しかもその関係性とか、いうところに着目してそんなことするかっていうのは、そらそうや、絶対おかしいと思うし、ひどいことをしてると思うし、なんですけど、そのキスという行為だけを取り出して今言ってるわけですよ、私は。その、全く山口さんを弁護してるわけじゃないですよ。だからっていう部分を取り出して言うと、本当に、キスってそういうもんやと思うんで、最初にね、事前に、なんか、同意書とかにサインしてもらってとか、署名捺印してもらってとかするもんじゃないじゃないですか。これからキスをします。はい、承諾します。みたいな。こうはオツに対しキスをし、オツはこれを承諾するものとするみたいな。そんな関係性も嫌じゃないですか。だから、ね、みんな、ああだこうだ言うてますけど、あなたは、女性の承諾なしにキスしたことはないんですかと、うん、思う人がみんな偉そうに言うてるなっていう印象もあるんですよね。うん。全くこれ擁護してないです。ほんまにその16歳にやるとかそういうことをするっていうのは絶対おかしいし、もうそれは明らかにその承諾が得られないはずの場合じゃないですか。それを得られると思ってたらその考え方思考回路がもうすでにおかしいわけで、それがお酒の影響かどうかは別として、もうダメなわけなんですよ。うん。でも今言ってるのは一般の成人同士の男女の関係におけるキスですよ。うん。だからそこがね、だからこの聞いてらっしゃるリスナーの方もその辺はその関係性というのを誤ってしまうと、そこういう犯罪になるっていうことは気をつけないといけないのかなと。だから僕が言いたいのは、そういう、もんだからキスだから、別にええやんって言うんじゃなくて、だからこそ気をつけないといけないもんやでっていう、ほんまにその、事前に承諾を得るのは無粋ですけれども、もう、その事前に承諾を得られなくとも、絶対事後の承諾は得られる関係やという確信を持って、キスを、キスっていう言い方もですけど、キスを しないとダメやな、というふうに思いますし、うん。でもそれを男は勘違いする人もいますかね、そういうね、その関係性っていうのを、距離感を誤るからこそ、いろんな事件や、なんやらっていうのが男女間のね、紛争が起こるわけですけれども。あとですね、今日ちょっと触れておきたいのは、こちらですね、ことの侍からいただきました。ありがとうございます。墨田先生、こんばんは。京都新聞によると、京都大学で今月から縦看板、通称縦看を禁止する新ルールがスタートしたことに、スタートしたそうです。このルールに反発した一部の学生や教職員が垂れ幕を掲げるという反発をしているのだとか、ルールは京都市の景観保護を目的とした条例に適合するためのものとのことですが、この件に関する墨田先生の見解を教えてくださいということで、もう一つね、伏見区のラジオネーム、ハマグリよりもアワビが好きさんからもいただきました。墨田先生、こんばんは。サイレントリスナーとして楽しんでいましたが、初めてメールさせていただきました。今回お聞きしたかったのは、先生の母校の京都大学でのことです。私の母校ではありませんから、これ学歴詐称をたまにしてるんですよ。事務所の前にね、京都大学の前に今事務所引っ越したもんですから、言ってるんですけども、これはショーン系がね、ハーバード大学のビジネススクールに通ってたというのと同じ類のものです。 です。ごめんなさい。私は立命館大学一芸入試でございます。学校周辺に、林立する、各学生グループによるいわゆる縦看板をめぐる騒動、京都市の条例に基づき学校当局がこれらを撤去する方針で動き出したことに対して一部の学生が反発、小競り合いも発生する事態に至っています。学生たちの言い分は、京大の自由な学風が損なわれる、表現の自由への侵害などということですが、そもそも行動上に無許可で相当の大きさの物品を置くことは自転車などのを放置するのと変わらないことではないでしょうか。日本は法治国家です。自由といっても当然法律の範囲内に限られます。彼らが過剰な権利を主張するのは、俺たちは兄弟だ、選ばれたものなのだという思い上がった意識があるのではないかという疑念を払拭できません。ちょっと割愛しますけれども、まあ、鼻持ちならない意識がそこはかとなく漂っているような気がします。庶民の愚痴と言われればそれでも結構ですが、頭でっかちで現実よりも理想を大事にして、それでも卒業してからそれなりの地位につけるエリートの知的ゲームを遊んでいらっしゃるというのは、ひがみが過ぎるでしょうか。墨田先生はどう思われるでしょうか、という形で、ハマグリよりもアワビさんは、その兄弟の学生が、そのこれで、これは何条例になるのかな、屋外広告物条例とかですかね。ちょっと待ってくださいね、資料をコピーしてきたんですけれども、そうですね、屋外広告物条例っていうんですかね、京都市の、それに基づいて、まあ京大が撤去をするという話をしているということなんで、ちゃんとルールは守れということで怒ってはるんですけど、私もね、さっき言った通り、もう今事務所引っ越してきて、もう京大のすぐ近くなんですけど、まあこのね、屋外広告物制度っていうのは、結局まあ景観を守りましょうということなわけですよ。なんですけど、私はあの浜織よりもアワビさんとは逆で、その兄弟の前にいっぱい縦看板が立ってるのは、まあ兄弟らしいなと。今時あんまりそういう、なんでしょう、いろいろ政治的な主張をする大学生とか減ってる中で、その主張の内容の逃避はどうであれ、そういうことを主張する看板を出したりとか、あるいはまあ普通のサークルの看板とかもあったりもするんですけど、演劇のね、看板であったりとか、そういうのがあったりするんですけど、非常にまあ大学らしいなというか、京大らしいなっていうような形で、ある種、あの百万遍周辺、京大の周辺っていうのは、あの、縦看板もありきの景観みたいな雰囲気が、私は、そういうふうなイメージを抱いてたんで、撤去せんでもええのにな、兄弟らしさが失われるなと思ったりもするんですが、それはもう考え方の違いで、ね、ね、これ新聞の記事読んでてもね、いろんな、その周辺の住民の声とかっていうのがあったんですけど、いろいろ言ってますよ。京都新聞の記事から、なんですが、5月2日の記事なんですが、周辺住民ではね、私と同じように、昔から学生の主張を見るのが楽しかった、通り沿いの縦看がなくなったら兄弟らしくない、寂しいっていう人がいる一方で、石垣がすっきりしていい、学生だから何でも自由というわけではないというような人がいて、まあだからね、その結局ね、景観とかっていうのは人によって全く、なんて言うんでしょう、違うもんなんですよね。人がそれぞれ思う、その美的感覚というのがあって、景観として保護すべきものっていうのは、それぞれが全然違うものを考えるわけなんですよね。だから景観保護という名のもと、一律に、ね、こういう縦看板を撤去してしまうと、私みたいにそういう兄弟の縦看板も含めて、いい景観やなって思う人からしたら、逆に景観を阻害してるんじゃないかって思ったりするようなこともあったりするんですけど、ね、まあ、形式的にこの条例を当てはめると、確かにこの縦看板も当てはまるんですよね。別にその広告と言ってますけど、普通広告って言ったら営利広告、なんかの商品を告知する、商売上の営利広告っていうイメージあるかもしれないんですけども、別にそれに限定してるわけじゃないんで、ね、なんて書いたかな。広告物の定義がね、常時、だから常に、または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものとしかないので、別にサークルの縦看板であってもそれに当てはまると。 いうことなんですが、ほんでね、そんなに別にね、例えば交通の阻害になってることもないんですよ。私はね、いつも通勤してるんで、石垣にもピタってくっついてるんでね。うん。歩く邪魔に通行邪魔とかでは全くならないんですよ。通行邪魔になるとしたら、ものすごい石垣にへばりついてる人ですわ。へばりついて歩いてる人じゃない限り、邪魔にはならん状況ではあるんですが、なんか寂しいなと僕は思うんですよね。うん。やっぱりね、未だにね、兄弟ってね、千鳥って何て言うんでしたっけ？癖がすごい。癖が強い？癖がすごい？なんか言うじゃないですか。その、癖の強い学生がいるんですよ。もう、今2018年やで、みたいなね。なんかね、ちゃんちゃんこ羽織ってね、まあいましたよ。なんかこたつを背負ってね、なんかチャリ乗ってる、なんか独特の人を前冬見ましたね。どういう状態なんや、この人は、みたいな人がいたりとか、ね、寮とかでもすごいじゃないですか、未だに吉田寮とか、吉田寮はあるのか、熊野寮とかね、いろいろあったりとかして、うん、だからそういう意味ではね、僕は、ねえ、これはだから、形式的に当てはめたら当てはまるんですけど、なんかね、僕はいつも思うのはね、何でも、まあ、ルールっていうのは、まあ、どんな社会にもあるもんなんですけど、僕の好きなね、プロレスの場合、プロレスっていうのは、反則が5カウントまで OK なんですよね。そんなスポーツないじゃないですか、反則、5秒 OK なんていうのは、プロレスはいいんですよ。ほんまに、狂気出してきても、1、2、3、4、5で話したらいいっていうね。で、そういうなんか曖昧さってね、あった方がいいと思うんですよね。それで、誰かの権利を侵害したりとかすることはあってはならないと思うんですけれども、そうじゃない場合に確かに形式的に当てはまって法律に反するんだけれども、別に実害ないとかいうような時は、多めに見る部分があっても、なんかいいのかなっていうような部分、ふうに私は感じるんですけど、でもなかなかね、じゃあ、他の例外も認めろっていう話にもなっちゃうんで、だからそうなるとほんまにね、今、今日ね、憲法記念日ですけど、憲法の9条とかの話も、まあ、ね、改正する政変みたいな話ありますけど、憲法9条の文言を素直に読めば、自衛隊とかでもね、憲法違反っていうふうに、形式的に読むと、なっちゃうと思うんですよね。もうそのまま文字通り読んだらですよ。文字通り読んだらそうなると思うんですけど、でも、自衛隊っていうのはもう、ね、何十年として、そういう実態があるわけで、それを憲法違反で言えばおかしいと思うんですよね。だからそこもプロレス理論を使って、反則5カウント OK みたいなんでね。で、そこのね、理解なんですよ。その5カウントはどこまでかっていうのが、僕は、個別デッキ自衛権、自分の国が攻められた時に防衛するという、自衛権まで範囲やと思うんですよ。それがでもね、政府の解釈ではもう集団的自衛権まで認めるみたいな話になっちゃってるわけじゃないですか。っていうのは、これ5カウント超えちゃってるで、みたいなね。なんか、こういうプロレス的な、暗黙の了解で、暗黙のルールを共有するみたいなことができたらね、いいんですけど、それがなんかもう共有できなくなってきてるのかなっていう部分はあって、そう、同じようなことを同じでもないか、この兄弟のこの問題についてもね、どうなのかなとは思うんですけど、でね、このラジオネームハマグリよりもアワビが好きさんのおっしゃるね、まあ、権利を主張している兄弟性がちょっと鼻持ちならないように感じると、そうまあね、人それぞれ感じ方は違うとは思うんですが、ね、ただね、私が思うのは、別に兄弟だからどうとかじゃなくて、まあ中にはいると思いますよ。兄弟とか東大とかの人で鼻持ちならん偉そうな態度取る人が中にはいるかもしれないですけど、ね、僕同業者とかで兄弟東大の人、たくさんいらっしゃいますけども、ね、 中にはいますよ。確かに鼻持ちならんやつが。いますけど、まあ、やっぱり個々の問題なんですよ。大学がどうとかで話じゃなくて、別に兄弟同弟なくても鼻持ちならん人もいるし、一方でね、その兄弟同弟とかでもほんまに、人格的にもすごい尊敬できるなっていう人もたくさんいらっしゃるんで、僕その同期でね、僕が30の時司法試験受かったんですけど、一番最年少は大学3年生、東大の3年で受かった子だったりするんですけど、本当にね、だからもう僕より8歳した、9歳したとかなんですよ、同期でも。うん、受かった年が違うから。で、一緒にね、その司法研修所で授業を受けてても、この、ここは9つもしたのになんでこんなに人格的にも優れた上でこんだけ優秀でっていう、すごい人もいるんですよ。うん、年齢と関係なくは尊敬できるなっていう。で、その彼は今裁判官になってますけど、ああいう人が裁判官なってくれるうちは日本の司法は信用できるなと。まあ、そいつ一人だったらどうにもならんとは思うんですけど、っていう人もやっぱりいるんですよ。だから、ね、大学でどうとかっていう、のは、でもね、確かにこのハマグリよりはアワビさんがおっしゃる通り、自分のこと賢いっていうふうに思ってたら、それは良くないと思うんですよ。中にいますね、その、うん、同業者って、もうええ年になってんのにね、なんか、もう、自分は賢いみたいな振る舞いをずっと続ける人がいて、もうさすがに気づくやろというかね、その学生時代は賢かったかもしれないですよ。でも、それこそね、僕ら、まあ自分が9回落ちたら気づくわけですよ、司法試験。あ、9回落ちてないよ、8回やわ。そこ大事ですよ。僕8回しか落ちてないですよ。9回目で受かったんですけど、もうそこで気づくわけですよ。明らかに9回目で受かった私と1回目で受かった人では、1回目で受かった人の方が、まあ優秀じゃないですか、それは。9回目の僕の方が、ね、事務処理能力があるわけないじゃないですか。明らかにそれはね、もう、うん、その、早く受かってる人の方が、その試験との関係では優秀なわけなんで、だからそういうところで気づくわけですよ。まあ、司法試験を受ける時点では、自分は勉強得意なんじゃないかなっていう意識はあるからこそ、まあ、受けるとは思うんですよね、最初は。で、僕も、その、ずっとやってなかったんです。高校の時にほんまに勉強してなかったんですけど、自分は、全速力出してないだけで、できるんやって思い込んでたんですよ。思い込んでやり始めて、やっぱり9回かかったらね、あ、全速力でも大して速くないなっていうことに気づいたんですけど、その気づいたっていうことが大事だったと思うんですよね、そこで。うん、自分は、あ、こんなもんなんやって思って、で自分の脳みそに対する自信はなくなりましたけど、逆に9年、ほんで、準備期間含めたら10年我慢したんですよ。我慢というか、旗から見たら楽しくやってましたけど、だからその忍耐力に対する自信は、ができて、それは僕すごい自信あるんですよ。その、早く受かった子よりも、俺は10年ずっとやってたやぞという部分があって、で、ね、10年やってたらええこともあって、それこそ、妻ともね、その、予備校で知り合ったし、で、その妻曰く、僕とね、知り合った時に、その予備校で、まあ私がいつもね、予備校のラウンジでずっと喋ってたらしいんですよ。ずっと誰かと喋ってたみたいで、こんな感じでずっと喋ってたんですよ、勉強せずに。で、この人と知り合ったら絶対私も受からなくなると。妻は司法書士なんですけど、絶対喋ったらあかんと思ってたらしくて。で、まあそういうの楽しくやってたんですけど、でも10年かかってっていうのがあって、で、そうやってなんかね、失敗することによって人間っていうのは、自分のなんか、至らなさというのが気づいていったりするわけで、それを気づかないまま、おっさんになってる人が中にはいるんですよね。で、その人らの中に鼻持ちならん人がいるのも、確かではあるんですけども、すべての人がそうじゃなくて、ずっと、その、偏差値の戦いの中で、試験の戦いの中で勝ち続けてるのに、ものすごい謙虚な人も中にはいるんですよ。さっき僕が言ってた同期の裁判官であったりとか。っていうのもいるんで、一概には言えないんですよね。うん、でもそのね、あと一方で私が思うのは、日本っていうのは、そのね、こういう、ハマグリよりもアワビさんが、まあ、いろいろね、批判されてますけども、そういう兄弟、東大出身の人の先民意識みたいなのもあるっていうことも書いてらっしゃるんですけど、そのね、学歴エリートに対する評価が、低いんじゃないかなと思うんです。逆にね。勉強できる人って、そんなに積極的にね、 叩かれることも多いじゃないですか。それこそ今回のあの福田さんとかにしても、ね、すごい言われようじゃないですか。財務省の時間まで行って、まあ勉強はできるかもしれんけど、何や、おっぱい触らせてとか、手首縛らせてとか、何言うとるんや、みたいな話になってると思うんですけど、そのね、やっぱりね、勉強できる人をある程度評価しないと、その、優秀な人が官僚になったりとかしなくなると、国が、やばくなると思うんですよね、やっぱりね。本当に優秀な人が、そういうね、公務員とかなってくれないと。で、やっぱりね、勉強っていうのは、言うたら一番競技人口の多い競技なんですよ。誰もが、日本国民全員が、義務教育受けて、勉強を一緒にやるわけじゃないですか。で、その中でずっと、勝ち抜いてる人が福田さんやったりする。なんでその人がそんなことなんねんって話なんですけど、だすごいわけですよ。競技人口が一番多いわけですよ。野球は野球部の人しかしないわけじゃないですか。サッカーはサッカーの人しかしないわけじゃないですか。でも勉強は全国民が始めるわけで、その中で勝ち抜いて、で、東大、法学部行って、大蔵省入って、まあ、大蔵省財務省になって財務省のトップになるっていうのは、その、日本国民全員が競技をしている勉強という競技のトップ、トップがあれやっていう問題が、今回の問題なわけなんですけど、だそういう人に対する評価が、もうちょっとしてもいいのかなと。その、あの人がやったあのスケベな話とか絶対もう言語道断ですよ。ほんまに。あんなことを女性記者に言ってたら、それがどんな文脈であれいろいろね、なんかあの人全体を見たら分かってもらえるとか言うてますけども、そうじゃなくて、仮にそうだったとしても、セクハラやと思うし、ね、時間をやめなあかんことは、僕は当然だとは思うんだけれども、ほんであの人が、やめるってことになって、退職金の話でなんか問題になってるじゃないですか。退職金5300万かもらうはずやったが、そっから、その、今回のセクハラで懲戒処分を下されて、その分の減額がなされて、1何十万かが減額されるみたいな、それで支給されるって言った時に、もう、全部返納せみたいなこと言う人いるじゃないですか。それはまた違うなっていうふうに思うんですよ。やっぱ退職金っていうのは今まで働いてきたことの、まあ、対価ですよ。の後払い的な性格を持ってるもんなんで、福田さんが30年から40年にわたって、ずっとおっぱい触らせてと言い続けてたとすれば返さないとダメだと思いますよ、僕は。ずっとおっぱい触らせて、手首縛らせてとしか言うてないとしたら、そうじゃないと思うんですよ。きっと有益な、こともされてたはずなんで、だからこその時間やと思うんですよ。うん。別に僕は、その今回の問題を擁護してるわけじゃない。今回の問題は全く擁護しないですよ。佐川さんとかにしては全く擁護しないですよ。公文書改ざんするなんていうのは、ね、そんなことは、そんなことを公務員がやり出すととんでもないことになっちゃうんで、ね、実際やってるわけですけど、でもそれ以外の部分の、その有益なことをしてきたんでしょ、そら。全くしてきてなかったら、そんな、ね、財務省の中で出世もできないわけで、その部分に対する評価も全て否定するのは、それは行き過ぎじゃないのかな、と思ったりも、するんですよね。うん。だって、ね、その全国民が参加している競技のトップに立った人の、退職金が5300万っていうのは、ねえ、プロ野球で言うたら、大した数字残してなくてもすぐ5300万ぐらい今行きますよね。ほんまに。ねえ。うん。鳥谷と比べるのなんですけど、鳥谷選手、いや、素晴らしい選手だと思いますけど、鳥谷選手いつも2割7分から8分ぐらいで、ホームラン10本から15本ぐらいで、4億とかでしょ ?4 億 ?5 億もらってますよね。結構もらってるでしょ?とかいうことを考えたら、別、それも全然いいと思うんですよ。鳥谷さんもいいと思うし、って考えたら、うん、だからそういう意味では、なんかね、否定的な評価が結構多いんですね。勉強が得意な人に対しては、ガリ勉って言うてみたりとか、っていうのがあったりとかするんで、私は、 問題を起こした場合は厳しく非難はするべきやと思うんですけど、その普段のそういう何億でした？億でしょ？鳥谷選手の4億と、なんで鳥谷さんもね、福田さんと比べられなあかんねんって話になると思うんですけど、競技人口一番多い競技ですからね。とは、思うんですよね。だからそのね、本当に、ね、鼻持ちならん人も中にはいると思うんですよ。いるとは思うんですけど、でもね、勉強できる人はできる人で、なんでしょう。勉強できる人っていうのは、勉強ができることがプライドであると同時に、勉強しかできないと思われることがコンプレックスなんですよ。米山知事を見てくださいよ。新潟の米山知事ね。灘から東大医学部行って、で、司法試験もすぐ受かってるわけでしょ？私が10年かかった試験もすぐ受かってるわけでしょ？それやのに満たされないわけですよ。米山メンバーは。別に犯罪を犯してるわけじゃないんですけど、もう社会の一員なんでみんなメンバーって呼んでいきますけど、米山メンバーはね、あの人だから、選挙ずっとね、落ちてたわけじゃないですか。最終的に4度目か5度目の立候補で、新潟県知事選挙で、ね、原発稼働反対派で出て当選したわけですけど、それまで国政に出てて、その、維新の会から出てた時に、橋本徹さんが応援に行ったらしいんですよ。応援に行った時に、そのみかん箱みたいな、の上で演説をしてて、米山さんがね、米山さんってね、バク転ができるんですよ。バク転ができるから、演説の時にバク転したら頭から落っこちて、その、血流して演説してたらしいんですよ。で、空落ちるわみたいなことをね、橋本さんが言うてたっていうのがね、僕聞いたんですけど、バク転せんでええわけじゃないですか。でも米山さんからしたら、勉強だけやないぞと、俺はバク転もできるんやぞと、出会い系サイトでなんやったらハッピーメールでもいっぱい出会えるんやぞみたいな、もうあるんですよね。だからそういうもんなんですよ、本当に。何が強者で何が弱者でとかっていうのはね、ほんまにわからない話で、そういうね、学歴だけで言ったらものすごい強者じゃないですか、米山さんは。でも恋愛面で言うと、弱者言うのもあれですけど、なかなか出会いがないわけでしょ？なんかね、米山さんは、切ないもんがありますよね、あの人の。きっと本当に、なんでしょう。そういう売春という意味での、ねえ、意識とかいうよりも本当に好きやったんちゃうかっていうふうに思っちゃう部分があるんですよね。そういう売春とかっていう形で本当に性の対象としか見てないんであれば、やっぱりね、そういうことをやってることに対して、で、法律も分かってるわけですから、弁護士資格もあるわけで、後ろめたさがあるから、そういう知事とかっていう公職に就いた時点で僕はもう辞めたと思うんですよね。でもむしろあの人はね、3万円から4万円にお小遣いが上がったんですよ。知事になった同時に。それはちょっとね、そういう性の対象として見てたんじゃなくて、ほんまに恋愛をしてて、その上で自分に振り向いてほしいから必死やったと考えるのがね、多分その女の子の前でもホテルで爆中とかしてたんじゃないのかなと思うんですよ。爆点とかね。してたと思うんですよ。で、落っこちたりもしてたと思いますよ。頭からガーって落っこして。なんかそういうことをしてたと思いますわ。だからなかなかね、一概に大学でどうとかってことも言えないのかなと。ちょっとね、京大の立て看板の話が外れちゃいましたけども、なんて思ったりします。というわけで、墨田隆平のハマグリ顧問の編5月3日。放送分のポッドキャスト&ラジオクラウドでした。